門郷と
ユノッチの
リスタン3。6月7日土曜日、
はい、
21時となりました。
皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とユノッチのリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、6月ありましたね。
うん、
6月といえば梅雨時期ということになりますけれどもね。
そうですね、
もう3月下旬ぐらいからずっと梅雨のような気もするんですけどね。
そういえば雨多かったね。
多かったね、
うん、
寒い冷たい雨が多かったですけど、実際6月7日はどうなってるんですかね、
うん、どうなんでしょう。なんか私まだ鼻がグズグズしてる気がします。
そうだから、もう暑くなってんじゃないかって気もするけどね。
どうなんでしょうね。
どうなんですかね今頃ね。気になるところではございますけどもね。
はい、
今日もね、通常回ということでね、行きましょうね。
うん、はい
はい、加藤光とユノッチのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM、 綴りは listan アットマーク narita ドット FM です。
ラジオ成田ホームページあるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
XQTwitter はハッシュタグシャープカタカナでリスタンでポストできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7 メガヘルツでどうぞ最後までお楽しみください。
はい、
では今日のテーマいきましょうね。
うん、
インバウンド、外国人観光客の増加について思うこと。
お
お、外国人観光客っすよ。
外国人観光客ってちょっと言いにくいね。
言いにくいね。外国人観光客。
家業が多い。
まあ柚木さんも一応東京に住んでるんでね。
うん。
外国人観光客見たことがあるとは思うんですけど、見たことある？
あるよ。
やっぱそうだよね。
うん。
うん。でもそもそも柚木さんがあれだもんね。
うん。
もともと観光で入ってきたんでしょ。
え、
観光で入ってきて帰れなくなったんでしょ。
そんなのよ、パスポート切れちゃって。
やかましいわ。だから言ってしまえばその正規の、あなた非正規じゃないですか、
うん、
そう、その正規の観光客ね、
うん、
がなんか異常に増えてると、
うん、
いう話
なんででしょうね。
まあ、だから政府が外貨を稼ぐっていう方向に、まあ、シフトしたからですね、ある時から、
うん、
内需拡大よりも外貨を稼ぐのにシフトしたんですね。
うん、
うん、まあ思惑通り外国人観光客が増えた。
まあね、
うん、あと日本ってなんか人気あるんですね。
そうだね、うん、
日本文化がすごく今海外で受けてて人気があると、うん、いうことで、
で治安はいいし、
うん、
清潔だし、そりゃ来るだろう。
どうかな、
安く来れるんだよ外国人の皆さんにとっては。
まあそうね、だから
安だからさ、
30年ぐらい前の我々ですよね。だから、
うん、
30年ぐらい前の日本人は安いっつって東南アジアとかにいっぱい行ってたんですよ。
あ、
そうそう、それと一緒ですね。
なるほど。
外国人観光客が増えたことで旅行がしにくくなったよね。
そうだね、
もう旅行行くたんびにもう行く先々で外国人の嵐。
もうだってニュースでもやってたけど、修学旅行生が京都行くのをやめたって。
ああ、そうそう。
もう京都が外国人でめっちゃ混んでて。
そうそうそうそう。
うん、そこに日本人の学生さんたちが行っても、まともにこう堪能できないからやめたと。
そうなんですよ。うん、そうなんだよね。その観光地のさ、まだ飲食店とかもさ。
うん、
もう観光地価格になっちゃってて、
うん、
海鮮丼とかもさ、インバウンド丼とか言ってさ、
うん、
6,000 円とか 7,000 円とかなっちゃってんだよね。
だって 6,000 円 7,000 円もすんのにさ、うん、あの これがこの値段で食べられるなんてすごいよって褒めてってくれるんだよ、うん、外国人の人は。
そうそれでも安い安いっつってね。
ねえ、日本人の感覚したから高えよ高えよなんだけどさ。
そうこれで 6,000 円みたいなさ、
うん、
ないわーっていうね価格だったりするんですけど、
うん、
いやーどうなんすかその辺。
なんかそのもともと日本ってそこまでまずいものを出さない、
うん、
全体的なレベルが食事のレベルが高いって言われてるじゃん、
うんうん、
だから余計に高いお金を出さなくても、
うん、
外国人の感覚でだよ、
うんうんうんうん、
高い値段出さなくてもすごく美味しいものが食べられるっていうんで人気になっちゃってんね。
うんうんうん、そう、
うん、
牛丼屋とかね安いからね、
うん
うん、
ね感動してたよ牛丼がこんな安く食べられるなんてって、
う
ん、
そうだから外国人からしたらもう信じられへんらしいな。あのクオリティであのボリュームで、
うん、
この安さ。
ちょっと前までね知り合いがこうアメリカにいたんだけど、
うんうん、
やっぱりアメリカで外食するってなると、
うん、
特に家族で行くってなるとものすごいかかっちゃうんだって、
う
ん、
そうでしょうね。
一人分で食べても3000円とか
い
っちゃうので、うんうん、とてもじゃないけど外食できなくなったって言ってた。
そうなのよね。
ね、でもさ、その外貨は稼げてるのかもしれないけど、
うんうん、
どうなの？外国に行かない庶民の日本人の感覚としては、
うん、
日本人は今決して儲からない社会の中にいて、
うんうん、
そんでその私たちが高いと感じる値段を外国人が安い安いっつって大量に来て消費していく、
うん、
島国根性で申し訳ないけれどなんで外国人ばっかり用意してみたいな感じになっちゃうんだよね、うん、
まあそうね、
うん、
うん、個人的には内需拡大の方がいいと思うけど、
うん、別に日本がいい国だっつってこう好評なのも嬉しいんだけど、
うんうん、
そこに今のこの社会情勢とか、
うんうん、
その経済問題とかがあってなんか素直に喜べない。
そりゃそうだわな。そう、
なんかこれいい方法ないのかね。
わかんないんだけどねそれもね。
まあ程よく外国の方がね来てくれてそれなりに消費してくれて、
うんうんうん、
で日本人もそれを心よく受け入れられるみたいなそういう状態だったらウィンウィンでいいなって思うんだけどさ、
うんうん、
今どうもそうじゃないんだよね。
そうね、うん、
うん、
でその外国人つって外国人観光客って思い浮かべるの僕らあれなんですよね。その欧米人だったりするんだけど、
うん、
実は外国人観光客のほとんどは中国人だったりするわけですよね、
うん、
ほぼ中国人なんですよ、
うん、
なのでその辺もどうなんやっていうね。原住民としては暮らしにくくなったなっていうことばっかりかな。
原住民、うん、
もうそれしかないかなって
感じ、ね、最近その外国人の観光客のマナーも問題になってるしさ。
そうね、うん、
うん、看板とかがあっても読めないからっつって「えここなんか入っちゃいけないの知らなかった」とかさ、
うんうんうん、
うん、そういうのでいろいろ問題になってるじゃん。
そうだね、線路の中立ち行って写真撮ったりとかね、
うん
うん、 ね、どうして観光の方に舵を切ったのかな。日本ってそんなに観光で売れるような国なのかな、うん、
まあちょっとその先進国の中では閉鎖的って言われてるじゃない。
うん、
まあ、そういう島国だからしょうがないのかもしれないんだけどさ、陸続きでね、うんうん、他の国があるわけじゃないから。
そうね。
うん、ただな、なんか今のところもうちょっと内政の方をどうにかしていただきたいなっていう気持ちが原住民としては強いですね。
あ、そうね、うん、
うん、
そうね、外国人観光客、うん、観光客だけが遊んで帰っていくっていうね。
でもだからといってさ、例えば外国人の観光客の方はこのお値段で、原住民はこのお値段ですよっていうのもなかなか難しいと思うし、
まあでも二重価格、
うん、うん、
やってる団体もあるらしいけどね。
うーん、
うん、これからはそれがスタンダードになっていくとかも言われてるけどね。
あ、
観光客の
価格と、他の国ってそういうのやっぱやってるのかな。
やってるみたいですね。原住民、地元の人は安くっていうさ、
うん、
あるみたいだけど、どうなんかな。でも中国人と日本人は見分けつかへんからな、パッと見では。
そうだね、
うん、だからそれもね、納得すんのかどうかとかねっていうのもあるし、
原住民の人はマイナンバーカードを見せればさ、
うんうん、
安くなるとかさダメかな。
だろうね、きっと。そんな感じじゃない、わかんないけど。もうやめてもいいのかな、この外国人観光客を誘致するっていうのは。万博とかもやってるけどさ、
うん、
万博みたいなことやってさ、日本の魅力を発信して外国人に来てもらおうっていうのをさ、
もう十分ね、外国の人来てくれてるし、
うんうんうん、
でさらに万博で無駄な建築費って言われてるさ、は
いは
いはい、
うんうん、
あの木造のね、終わったら取り壊しちゃうっていう、
そうそう、建築物もったいないよね、うん、
もったいないなって思うんだよね気が足りない、気が足りないって言われてさ、住宅メーカーも気が高くて安く作らせてあげらんないって言われてる中で、木造のあの建物をでっかいのを無駄に建て、終わったら壊します。なんて無駄なんでしょうって思ってしまうけど、
まあね、だからそれはもう、その万博についてもそれは口実でさ、
うん、
万博の跡地ってカジノになることがもう決まってるわけじゃないですか。
うん、
うん、だからそのカジノを作りたいっていうのが本音だよね。
うん、
うん、カジノで儲けたいっつうのが本音の腹で、
うん、
実際万博なんかどうでもいいんですよ。
うん、
うん、そんな期間限定のイベントなんか、
なんか準備もね遅れてるっていうし、
そうそうそう、見たいもの
一個ないしな。でも待って、これがオンエアする頃にってもう始まってんの？
もうとっくに始まってる
うん、ちょっと、うん、そぐわない会話だったかな。
始まってもね、できてないところが結構あるみたいな感じらしいからね。
撤退した国もいっぱいあるっていうしね。
そうそうそう、うん、正直この状況を続けるよりも、うん、それこそ消費税を撤廃して内需を拡大するとかの方が僕はいいと思いますけどね。
うん、
正直日本ってそんな観光で食えるような国じゃないと思ってるので思うんだけどね、うん、
そうだね。
旅行行ってもだからもう行く先全部外国人観光客がいるから、
うん、
うん、楽しめないんですね。旅行も全然楽しくないらしいね。
もう行列、うん、渋滞だよね。
で、日本人の旅行者が随分減ったんだってね。
あ、そうでしょうね、
うん、そうだからどっちかっていうとね、車でしか行けない穴場スポットを探すっていうのが新しい旅行の形だと思うんだけど、
それもな、車を持たない都民は結構厳しいんだよな、
うんうん、都内だともう結局だから都内に住んでると電車で移動するしかないんで、
うん、
で電車で移動できる範囲とかってなると、その外国人観光客と被ってしまうんで、
うん、
行く先にやっぱり外国人観光客がいると、
うん、
いうことですね。
そうですね、
うん、外国人と一緒に楽しむと
、うん
う
ん、
いうことですね。
都内に住んでる身としてはさ、
うんうん、
もう人はいっぱいいるんですよ。だから、うん、 旅行行った時ぐらいそんなに人混みじゃないところに行きたいって思うのね。
うんうんうん。
だけど今人気でどこ行っても人がいるじゃない？
うん。
なんだかね。
うん。そうね。まあ、うん、もうしょうがないけどね。もう増えすぎたよな、でも。
そうだね。
うん。ちょっと転換点かなという気はしていますね。
うん。
で、その。
もうそっちの方向で行くんだったら、
うん、
もっと受け入れる準備をした上で展開していただきたい。
まあね。それやることで、うん、本来の原住民である日本人が被害を被ることがあってはいかんよなとは思うんですけどね。
うん。
うん。
一番被害被ってんのは、あの、富士山が映るさ、
うん、
あの、コンビニ。
そういう問題も起きてるしね。
道路に入らないよう、ついたてまでしても、全然追い払えず、一番迷惑被ってるのあのお店だと思う。
あれだけじゃないと思うけどね、うん、他にもいろんな問題、きっと俺たちが知らないような問題もいっぱい起こってんだろうな。
そうだろうね、うん、
だからね、あんまり外国人呼ばなくてもいいんじゃないかな、という気はしてるけど、
ちょっとキャパオーバーかなっていう感じがします、う
ん、ね、あっちこっち高くなりすぎだしな。
うん、
安く楽しみたいですね。
そうですね。
美味しいものってさ、やっぱりお金出せば買えるので、
うん、
うん、銀座とかでね、お金いっぱい出せば新鮮で美味しいものをたくさん食べられますから、
うん、
やっぱり安くて美味しいものを探したいよね。
そうね、うん、
うん、安くて美味しいものを開拓したいっす、私。なんとも言えませんけどね。
その安くてが今厳しい状況だから。
まあね、
うん、何でもかんでも値上がりしちゃってさ、
うん、
あれこれこの値段だっけ、あれこれこんなに量少なかったっけ、
はいはい、
うん、っていう状況ですから。
そうだよね、
なかなか安くて美味しいっていうのは難しいね。
あ、高かったらどこでも美味しいからな。外国人観光客増えすぎですね。
うん。
うん。今の3分の1ぐらいになってくれればいいんだけどな。と思います。まあだから、俺たち、そのメリットの部分の恩恵をあまり受けられないからな。
うん。そうだね。
だからやめとけになるわけで、あれだけど。
うん。
まあ本音を言うとやっぱやめといた方がいいと思うんだけどな、っていうとこですね。
そうですね。
まあ。いいんですけどもね。まあ、うん、今一つね、オチがつかない話ではありますが、やりすぎやと。
うん。
もうちょっとその。
ちょっと考えないとやばい状況になっちゃうよっていう。
そうそうそう。
どうですかね。
もうちょっと落ち着いた方がいいんじゃないですかねっていう話ですね。
うん。
というわけでね、本日はその、観光客、外国人観光客と、まあ、そのインバウンドの増加についてということでお話しました。
はい。
はい。はい、リスマニ告知です。リスマニとは、一本の作品を決めて、その作品を月末までにみんなが鑑賞して、うん、そして、月末最終週ですね。4週目に、うん、ああでもない、こうでもないと、その作品について、はい、ネタバレありで語っていこうじゃないかという、そういうコーナーでございます。
はい、もう作品を知っているありきでお話ししていきますんで、よろしくです。
そうですね。そうです。で、今月の作品がトッツィ。
うん。
1982年のアメリカの映画トッツィということになります、
うん、はい、
まあ役者なら見とけと、そういう映画ですね。
あの作品としては流行ったの、当時は
流行った、流行った、
この辺ご存知、あ、
すごい話題になった、うん、人気だった。
へー、まあ、私も名前だけは聞いたことあったからな。
はいはいはい、そうだよね、
うん、
で今最近になってだからミュージカルになったりして、
うん、
人気が出てきてんだよね、またね。
そうだね。
うん。まあでもこれは人気出るでしょ、そりゃ。ミュージカル向きだな。
そうだね。あの劇中でも結構皆さん歌ってらしたし。
まあウケるやろうなっていう。でもなんで最近になってっていうのがちょっと奇妙なところではありますけどね。
うん、そうだね。
うん。 もっと やりたがるやついそうだけどね。まあでもやりたがってもやれる人がいないのか。
それもあるね。
なかなか難しい作品よね。ぜひ見てください。面白いので。
はい。
普通にコメディとしても面白いよね。
うん。
と思います。
はい。
なので今月はトッツィやりますんで、よかったら見てください。
はい。
以上、リスマに告知でした。
はーい。
はい。はい、エンディングです。
はいはい。
はい、来週音楽会で、ミレイさんですね。ミレイさんの特集やります。最近ね、活動休止というニュースが入ってきましてね。
そうですね。
びっくりしましたけど。ただまあ、ちょっと忙しかったんで休みたいっていうことみたいですね。よくよく読んでみると。なんか重病になったとか、そういうことではなさそうですね。
そんな、こう、すごく心配するような感じでもなさそうなので、ちょっとは安心しております。
ね、なんか不祥事を起こしたとか、そういうことでもなさそうだしね。
うん。
なので、特に心配はしてないんですけどね。普通に、ミレイさんの特集やろうじゃないかということで、はい、来週はミレイさんの特集です。
はい。
お楽しみに。
うん。
はい。というわけで、加藤光とゆのっちのリスタン3では、皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページあるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B ホームページでは本日の放送のディレクターズカット版配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、さまざまな理由でカットされた部分等を聞くことができる、一粒で二度おいしい内容となります。ただし、音楽と楽曲は流れませんのでご注意ください。
また、ラジオ成田にて毎週月曜日の24時台から再放送もありますので、再放送を聞ける方は聞いてみてください。
はい。
そして番組では、協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい。この番組はナレーション、イベント、司会等のお仕事を受けたまわります。プラン B の提供でお送りいたしました。それではまた
来週。